妄想力を養え。
はい。別に今さら言われなくても別に。
っていう、
はい、
本を出したい。
じゃあ、いや、いいんじゃないですか。
じゃあ将来的にね。
いいんじゃないですか。
いつかよ。
なんかさ、あるから今からちょっと書き溜めておけばいいじゃないですか。
今のさ、こう、はい、自己啓発ブームの世の中。
まあ今ってかずーっとブームじゃないの。
いやいや、なんていうかさ、そういうの俺の記憶にあるところで言うと、なんかそのバカの壁とかさ、ああいうのが流行り出してからさ、こういろんなそれ系のやつ出てるじゃん。
チーズはどこへ消えたとかでしょ。
そう。はい、なんかそのアホとうまく付き合う方法とかさ、
そんなアホとうまく付き合う方法
いやあるんですよ。
あったっけ。
そう、今ベストセラー
あるんですよ。マジで。
あるんですよ。
そうなのか。それはアホが読んで理解できないって言ってんの。俺の方が出せそうじゃない。じゃあ
煽って、
うん、俺も出せるん
ですよ。いや、だまだそういうタイトルで、うん、こう中身はこうなんていうかな、別に中身はそんな攻撃的なわけじゃないんですよ多分。
そうなんだよね。
まあそれ
そうそうそうそうそう。いや、バカの壁とかもそうじゃん。だからタイトルがビシンときたみたいなことね。
編集者がつけてたりするからね。
そうそうそうそう。だからその中で俺も妄想力を養えっていう本を出したいな。
あ、自己啓発本。
妄想力。俺も出したいじゃん。俺も出したい。
いや、お前も出したいか知らないけど、ちょっと
俺も出したい。
今これ俺の大事なオープニングだから入ってこない。土足で入ってこないで。ちょっと俺の大事な。
じゃあどうぞ。はい。
だからこうね、なんていうの、妄想。俺はもう本当妄想キングだから。キングオブ妄想だからさ、
うん、
ね、そんな俺だったら
妄想王だね。
だ逆にだからさ、俺今すぐ出したいって言ってるわけじゃないの。でこれはさ、ほんと仮代だから、妄想力がしないっていうのももちろんなんかもっといいインパクトのあるものになってほしいけど、とりあえず何が言いたいかっていうと、俺が今のこのね、そのすすきりんたろうという姓を受けてね、この妄想キングとしてこうもう名を馳せてるわけよ、世界に今。ね、今世界に今
もう馳せてる
今馳せてきてるわけよ。でこれ完全に馳せ切って、もう、あ、世界馳せたなって思った時に出したいわけだ。今はもう俺説得力ないよ。まあ要はダメな一人のね、妄想野郎が一人ここにいるだけだから。
なるほど。
だ俺が後に成功した暁には、俺は本当に妄想の力で成功したなって最近思うわけよ。今妄想の力で頑張ってやってる。
なんか時間軸がなんかおかしくなって
る。いやいや、だからじゃ整理するけど、
うん、
だからね、つまり今俺は、うん、あれなわけよ、その妄想の力で今俺が成り立ってるって思ってるわけ。
はい、現在ね。
そう、いろんなこと妄想してるなっていうふうに思ってるわけよ、
うん、
だから、あ、いつか俺がこれで成功したとしたら、これはもう妄想力を鍛えよという本を出せるなって。
もう出すしかないと。
そう、
妄想って何なの、そもそも。
はい、というわけでね、皆さんもね、もう今日はね、ほんの皆さん、僕の初めて出した本、自己啓発本ですよ、妄想力を鍛えようのね、セミナーにお越しいただいてどうもありがとうございます。
はい、もう何なんですか。はい、先生。はい、
あなたちょっと、
はい、
もうちょい我慢して、もうちょい妄想我慢して。
妄想じゃないですよ、僕。
いやいやいや、ちょっと、あなたのその妄想、焦らないで。まあ今日はね、ラジオという名を借りて、今日僕のセミナーをね、皆さん実行していただきたいと思いますね。手元にテキストの方をご用意してお待ちください。というわけで、今から仮のタイトルだけ、本当はセミナーだけど、今日はこう仮のタイトルだけ先にちょっと皆さんに言っておこうかなと思います。はい、ということでね。もうだいぶ寒くなってきたけど、風邪ひいてないですか、あつし君。
俺が風邪ひくと思って。
まあバカだからね。
うん、そうだから、りんたろー君だけでは風邪
ひいてない。いや、僕はもうね、本当に振り回されたばっかり。
妄想ばっかだから、もう本当風邪ひいてらんないですからって。
いやいや、もう何だろうな、
俺なんてものは
風邪をひく妄想してばっかり。そんな僕がね、お送りするバカと、そんな僕がお送りするね、
落ちてないけど、
ラジオ番組始めていきたいと思いますね。
これ俺は喋らない方がいいかな。
行きましょうか。
ちゃんと借りたいと言うんでしょ。
じゃじゃ、今から借りたいと言いますから。
俺は言っていいのか。
大丈夫です。
いつものやつ言えばいい。
いつものやつ
言えばいい。
そんなに焦らないで大丈夫だから。
さっきね、
大丈夫
って言われたから。
もうエンディングの頃には君ももう仲間。行きましょうか。はい、今20何回目だろうね。もうすぐ30回に届くんじゃないかなっていうところでございますけれども、皆さんもね、寒いので、おかずにお気をつけてでいきたいと思います。11月2本目ですね。行きましょう。フラモイバンドのアイデンティティが問われる。 で改めましてどうもこんにちは、フランボイバンドギターボーカルの鈴木凛太郎です。
はい、フランボイバンドキーボードの三井達志です。
元気
どうも。
元気がいい。
いや
北風小僧
ね。
そして
カンタロウです。凛太郎とカンタロウでやってます。
そしてね、いつも通り、当番組構成作家をやってくださるのはこの方でございます。
鉄鋼男のノイエでございます。
はい、この3人でね、お送りしております。フラムバンドのアイデンティティが問われるでございますけれども、
はい、29回ですね。
お、29回
リンク
リンクですよ。
リンクか、
ついこの間25回だったかと思えばもう29ですか。
最近早いんだけど、日々が
早いですか。
超嫌なことし、
もう最近あったことをね話そうかなと思うんですけどね。僕2日前ですから、今この収録してる2日前ですね。12日ですねに、まあ、東新宿にあります、真昼の月夜の太陽というライブハウスで、弾き語りの方でライブの方を出演させていただきまして、月の雫というイベントにね出させていただきましてありがとうございます。
ムーンドロップ。
いやいや、もう本当にね、あの真昼の月夜の太陽っていうライブハウスがなんとできて8周年。
8?
そう、はあ、8周年のちょうど、まあ、周年終わった通常営業に戻った日がその月の雫だったわけ。でだからまださ、入り口にさ、その花とかがいろいろこう飾ってあったからさ、うん、マジかよ、周年か真昼の月と思って。俺ももうかかれこれ1年ぐらい、まず最近僕ソロ活動してるんですけど、あーごめんなさい、下ネタじゃないんですよ、あのソロ活動してるんです
よ。誰も誰も誰も下ネタ、これだからやっぱそこが妄想につながるから、いつもエッチな妄想してるから本当に。
そんなね、
そういうことね、ソロ活動をしてるからな。
そうソロプロジェクト、ススキリンタロープロジェクトで、まあ一人でというかね、あ
のギターをしこしこやってるわけでしょ。
そうそう、ギター弾き語りだったりとか、うん、まあそのよく僕がその音楽を上げてるんですよね、曲を YouTube とかに上げてると思いますけれども、ああいうのも一応そのバンドとは一応別で楽曲作って、でまあいい曲があればバンドの方でもやったりとか、まあそういう感じで結構ソロの曲もだいぶ増えてきてね。で実はそのね、バンドの方もいろいろとあるんですけども、そのソロの方でも今ちょうどアルバムを作ってたりとかしてて、細々とね作ったりするんですが、まあそんなことをやるきっかけになったのが実はその真昼の月の太陽で、まあ1年前の、2017年の、11月かなに初めて弾き語りを、真昼の月夜の太陽で始めたんですよ。バンド始めてからね、バンド始める前はやってたんですけどね。でちょうどだからこのラジオが始まった頃よ、多分俺がソロの弾き語り始めたなんてこのラジオ始めた頃だと思うんですね。10月11月ぐらいで、うん、で覚えてるか分かんないけど、それで第1回の初めて真昼の月夜の太陽で弾き語りをやった時に、俺がめちゃめちゃ MC で滑ったって話をしたはずなん
だ。
下下
下コツ、
あの
コツ、
そう竹取りの
あれ、
そうそうそう、
竹取り物語、
声が竹取り物語、ほらちょうど10月だよ、10月
ちょうど1年前、
俺がだから竹取物語のコントをやって大滑りしてるから、
あれそんなもんか、
だからそれが月見だから多分10月11
月そうなんだ、そうお月見なんだ。
だってあの失敗って多分2週ぐらい引きずったと思う。だその俺がね、一番最初その弾き語りやってちょっと失敗したから、まあアコースティックギター買って、でそこからだからきっかけもらってね、まあ1年間、まあ、バンドにも行ったりもしたけど、まあ弾き語りだったりとかいろんなことやらせてもらって、まあ、俺もねこうお世話になってるところだからね、まあすごい、まあいいライブになりまして、まあ嬉しかったというところで、
はい、
なんかあれですよ、バンドでもまた来てほしいって言ってたんでね、バンドでもまたどっかで行けたらなと思うんですけど。
いいですね。
そうそうそう、ただバンドの方のねライブがめちゃめちゃこれから多くなって、今日の終わった後の告知すげえことになるかもしれないから。
すげえ告知するんじゃない、
すげえ告知することになるかもしれないんでね、うん、まあその感じで、まあソロの弾き語りライブあったりとか、したここ最近2週間ですかね。あとはなんかゲームやってる、ずっと暇な時間とかはもうずーっと、あのね、俺後輩にね、まあ舞台俳優やってる後輩がいて、
はい
はい、まあ、トーマヤスタカっていう、ね、
トーマ君、
はい、そうそうそう、トーマヤスタカっていう、まあ、まあ共通のというか僕の後輩でね、あの舞台俳優やってる子がいるんですけど、彼がね本当にあの FPS ファーストパーションシューティングっていうねゲームが本当に上手くて、もうめちゃめちゃ上手いわけよ。なんかの、なんかそのもちろん YouTube とかで最近プロとかの動画見たらさすがにプロとかではない
ん
だけど、トーマ くんっていうのはね、そのトーマス・ヤスタくんっていう俳優の子は本当にずっと四六時中そのもうFPS ばっかやってる精神異常者なんだけど、
スキッゾイドマンじゃん。じゃ
あ、いや本当にそういう銃で撃つゲームが出たら本当に飯食う生活切り詰めてまで買うみたいなそんなゲーマーで、ほんと、生粋のゲーマーでね、うん、で昔からずっと何も、十何年もやってると思うんだけど、だから、もう俺からしたら、もう本当に、俺がちょっと頑張って、一緒にやろうってなって練習して、やっても、やっぱり、まあ、歴もあるんだけど、でもその、反応速度とかの感じとか、もう全部その、一元のね。
人間性能が違うもん、もう。
いや、もう。
持って生まれたものですよ、反応速度は。
そう。いや、まあ、反応速度もそうだし、なんかその、なんていうの、まあ、エイムって言うんだけど、その相手を狙う力、エイム力って言うんだけど、はい、その銃を相手のプレイヤーに向ける速さとかね、まあ、尋常じゃなくて、まあ、でもそれでもうなんかね、でもそいつにいろんなことを勧められて、今ね、最近出たゲーム、まあ、ちょっと前に出たゲームのレインボーシックスシージっていうゲームを、まあ、よくやるプレイステーション4でよくゲームやってるゲーム仲間の人たちいるから、ゲーム仲間と一緒にやり始めて、それからその、うまいことその、トーマくんがね、その一緒のグループに俺が入れて、みんなで一緒にやってたわけよ、うん、俺がトーマくん連れてって、この子ゲームうまいよって連れてって、でみんなで最近ゲームをやってるんだけど、ほんでそのうまいこと普及されて、今コールオブデューティーブラックオプス4っていう、なんかそのコールオブデューティーシリーズっていう、まあ、その今までの一番ゴリゴリの FPS、
まあ由来だね、
そうそうそう、
仕様だよね、
そうそう、 e スポーツとしてももうその世界に名だたるので、もうトップのなんかプロの人たちはもう数十億稼ぐっていう年間でねっていうような、本当なんか e スポーツのまあ代表格みたいなのがあって、めちゃめちゃスピードの速
い
その FPS のなんかその一番最高峰みたいなのあるのね。そういうのも今買って、なんかそのみんなでやったりとかしてるんだけど、ダダハマりしちゃって俺が
はい、
本当に、うん、本当にハマっちゃって、うん、もう FPS の夢見てるの最近
一人称視点でこう、
そうそうそう、
敵を狙ってる、
もう指が固まるぐらいやってるの気がついた、ヘッドショットするとか最近普通に自然に抜くとか言うし、
うん、だから勝手になんか車線切りたくなっちゃうでしょ、街中歩いてたもん、
車線切りたくクリアリングしちゃう
でしょ見たよ、ツイッターでお風呂場でクリアリングしたら鏡に映る自分がいた俺を撃ち殺してみたいな、
おー、なんかちゃんと読んでる、
ちゃんと読んでる、俺追敗だから読んでるまたリンドルくんなんかやってんなみたいな、
あとこう曲がり角の曲がり方とかね、
うん、そうそうそうそうそう、
仮面沿ってコーナリングをこう
だから横にもうノイエさんがいたら、ノイエさんの見てる視界から敵が映ってないんだったら俺はこっちは切る必要ないとか分かるからノイエさんがそっち見てるから、ノイエさんが撃たれないように俺があっちがカバーしようみたいな感じで、あっち見てる
なるほどね、
あうんの呼吸ね、
そうそうそう、サックしてるね、現実に、
そう完全に。アッシュは最近どうなんですか、
アッシュは最近
急に振られた、
急に、いや早いの日々が、
まあ言ってたね、
朝から朝仕事して夜を帰ってきて、ニコ生して寝る、仕事行く帰りご飯食べてニコ生して寝るだけ。
いやだからさ、それ早いと思う、
すげえ早い、
それね、それが多分早いと思う、
超早い、
うん、
なんか特別なことやってない、
だからなんていうのかな、超だから大人がさ、その時の流れが早いって感じるの多分それでしょ、
うん、そうね、すげえ早い、
いわゆる要はその仕事して、
そう
お仕事毎日同じ場所で行ってお仕事して、まあその家帰ってなんかして寝るっていう生活にこうサイクルに慣れていくと、そのこなしていくから、だんだんこう時の流れが早くなるっていう話は前もあったよね、なんかね、
いや本当にだからそれが嫌だから、いろんな場所に行くような仕事はしてるけど、別に仕事時間は朝から晩までだから、うん、どこに行こうが何しようが毎回変わったとしても、拘束時間あんま変わんないし、やること変わんないと、なんか、なんだろうね。なんか、早い。
やばいよ、まあ老けちゃうよ、すぐ。
やばいよ、ほんとに。
ほんとすぐ老けちゃうよ。
なんなんだろうね。で、空いた時間でどれくらいやってる、
何なんだろうねって言うけど、うん、それが多分、なんか、あれだよ、お前の今生きているサイクルなんだよ。
いや、そうそうだよ。俺が生きてるサイクル。
だ、それ嫌だったらやめないといけないからね。そのサイクルを変えなきゃいけないから。
嫌じゃない、別に。早いなって。
あ、いいの。それはそれでいいの。
別にそんなにクオリティを求めてないから。
人生の中でクオリティはそんなにいらないの。
俺が言えればいいや。
あ、お前がお前でいればいい。
この世界に俺がいるだけで、まあ俺はまず満足だから。
もう俺がいい。お前今日じゃん。
俺今日だよ。やっぱり、俺がやっぱ総本山でもあり、 創始者、創始者でもある。
新興宗教、俺教、
俺教、三つ下教が。
危ないよ、でも。今日は危ないよ。巨人太郎妄想教の。
だから俺も俺で、ライフハック教を作るから、
ね。これロケーション的にもね、非常になんか、
セミナー地味
みたいな空間
で。確かにね、いつものセミナーっぽいスタジオからお見せしておりますからね。
そう。
そっか、そうね、そういう意味では俺は全然こうなんだろうな。まあでも、忙しいっちゃ忙しいんだけど、なんか考えることいっぱいあるからさ、忙しいっちゃ忙しいんだけど、なんか、その、多分それはなんか人生のさ、多分、運び方の違いだよね。俺はなんか、なんていうか、こう、常に新しいことで新しい場所にいないといけない人、生きていられないから、だからもう本当に、そういう意味で多分人生多分すごい長いんだと思う、俺の。なんか、今までで一番早かったのいつかなって思った時に、多分、中学校とかもうほとんど覚えてない。なんか、あんま覚えてない。ポイントポイントでしか覚えてない。
うん、覚えてないけど長かったなぁ、あの時は。
マジ？俺高校はもう全然長かったもん。高校めっちゃ長かったんだ。高校はもうやりたいこといっぱいやってたから。
高校も長かった。
だ俺が唯一この人生の中で人に言われて、ちゃんと、その、同じ場所に行きなさいって言われることに従って、毎日ちゃんと行き続けてたのって多分中学校までなんだろうね、多分。
だろうね。
それ以降。義務
教育までだよ、君は。
それ以降。
古代に帰るしな。
そうそうそう。
それ
以降はもう自由奔放に生きてるから。
いやいや、本当に。周りにね、いろんなものを振りまきながら。自由奔放に生きてるんだ。
あれ、笑顔とか笑顔と。
そう、笑顔とか、ね。笑顔と。そう。
ほからかさと。
そう。
うん。
暖かさをね、振りまいて。
振りまいて。
そう、生きてたから、君は。
そう、そうなんだよ。りんたろくんってほんと太陽みたいだよね、最近。ほんと
に。太陽みたい。
言われます。
早くね、ほんとに。
燃え尽きればいいのに、みたいなこと
言いますね。
今、いつか太陽が燃え尽きたら今じゃないのかみたいな。
ネガティブなことは言おうとしないよ、別に。
危ないな。
いつか、ね。
今俺の中でなんか、攻撃のなんかあれが見えてる。
見えてないよ。
攻撃のやつ選択したら見えてる。
見えてないよ。
カーソル合わせたでしょ、今。攻撃コマンドに今。
ピコって。
ピコって。
竹取りまであったでしょ。
これが見えてる。
見えたでしょ。
ピッピ
ッ。バツって、バツしたからキャンセルだったけど。
あ、危ない危ない。
竹取りまで。いや、でも、だから、じゃあ俺は月かな。凛太郎くんが太陽だとしたら、俺は、それに照らされる月かなと。なんだい？
それ言うのって大体女の子の方だけど。
まあ。
大体女の子。しかもお前が、俺がだから登ってる時にお前も登ってなきゃ困る
の。確かに。俺沈んで
る。なんで沈んでる
光だけは反射しない。
そうだよ。
ほら、これが凛太郎くんだよ。俺フィルター通したら凛太郎くんを伝えるみたいな。
だから俺がバンド関連のことですげえ手前やしてる時にお前のメールで切れるんだよ、お前のライン。
分かった、俺沈んでんだ。
お前が沈んでるから。
そう。君は登ってるかもしれないけど、俺沈んでる。で、逆に俺が登ってる時に凛太郎くん沈んでるから、あ、凛太郎くん何まだ風邪ひいたのとか俺が雪行きしてやるとまたね、この人は怒るから。
いや、怒んない
よ。風邪ひいたんだ、風邪お前。いや、この前調子悪いって言ってた。いや、調子悪いだけで風邪ひいてねえし。言ってたよ。調子悪かっただけだし。
そうだよ。
ちょっと熱出してただけだし。
そうだよ。
それは
認めない。
うん、そうね。
認めなければ風邪じゃないから。
まあ、まあ、自己申告だから。
そうだよ。
まあ別にいいけど。
本当だよ。
まあいいけども、まあそうだね。
ちなみにだけど、一昨日のライブの時にも熱だったから。もうでも風邪じゃないよ、
ね。普段じゃもう、それがもう普段じゃん。
いやでもね、この間はね、なんかライブの、いつもリハーサルの時ぐらいには元気になるんだけど、もうリハーサルの時にもなんか、まあ体調悪くて、やべえなって思った久しぶりに。
まあ俺がいなかったからだろうな。
どういうこと？
弾き語りで一人だったから。まあバンドだったら俺がいるから、まあ俺のパワーいつも分け与えてるんだけどさ。やっぱり。俺があの、
そう、かっこいいやつ。
そう、分け与えてるの俺。
じゃあ、ますます好きじゃないじゃん。
HP パサーしてるから俺は。
いや、ますます好きの話じゃないじゃないですか。あ、俺が沈んでるから、登ってるの。
そう。だから俺が、そう、登ることによって、
質量保存の法
則。いや、こう。そのシーソーゲームってさ、俺に利がないときめっちゃあるんだよ。だから俺がテンション低いとお前がテンション高いみたいなときあるから、全然。
でしょ？
全然あるから
ね。それ
がお前がテンション低いときのお前がテンション高いときあるから。
そう。だからそうなんだ。
なるほどね。だから、太陽と月でお送りしておりますから
ね。うん。サン&ムーン。
真昼の月。
真昼の月。
真昼の月。夜の太陽。ああ、よ、さすが。
そういうこと。8周年、8周年おめでとう。
おめでとうございます。いやー、そこに繋げたかったんだ、俺も。そういえば。そうだね。
あの、オープニングでね、その妄想の話したじゃないですか。
はい、はい、妄想ね。
まあ、その、まあ、教科書開いてほしいんですけど、その妄想、
うん、テキストページを開いてください。
テキスト一番最初です。
一番最初です。
目次だね。
目次を見てください。
前書きだね。
そうそうそう。あのね、日常の中に妄想は潜んでるんですよ、常に。
うん。
はい。
例えば自分がこうなんていうの喫茶店とかにいた時に喫茶店にめちゃくちゃ古めかしい喫茶店だと しましょうよ、はい、俺とだからのえさんがよく行くようなそのまあ純喫茶みたいな
純喫茶
なんかその本当に出てくるものといえば本当ブレンドとアメリカンとあとなんかホットケーキとなんかプレスしたなんかサンドイッチみたいな
ホットサンド
ホットサンド
でなんかちょっと出てくるぐらいの純喫茶でしょ、
はいはい、
でなんか本当年取ったおばあちゃんエプロンつけたおばあちゃんがさいてなんかやってくれてるような純喫茶として、うん、そこにいる店員の女の子でめちゃめちゃうまくて可愛い子がいてるし、
はい、
そういう子がどうぞっつってもしぼり出してくるじゃないですか。
まあそれがいるっていうのを考えてる時点でもう妄想なんだけど、
うん、いや今妄想の話は妄想しますよ、うん、妄想で妄想しよう
しますよ。妄想の中で妄想するの
さらに妄想
で、もしそうなった時そういう風になった時に、うん、なぜその子はそこにいるんだろうって妄想するわけですよ。
さらにそこで妄想すると
だそういう状況がもし仮にあったとしたら、
はいはい、
なぜそんなその純喫茶だって給料もそんなにいいわけじゃないし、だったらマックとかそういうところで働いた方がいいだろうし、もしくは居酒屋とかで働いたら大体店長と付き合ってね大体可愛い女の子って店長と付き合って店長
にちょ
っと
それも妄想だけど
それがもうそれが妄想だと思う。
でもそれ店長は
それ自体が
それが付き合ってると思ってるけど、普通に二股の相手の一人だから、別に後で店長はなんか貢ぐだけ貢いでポイとしてる本命は大学にいる同じ学部のなんとか君だから、店長のことはどうでもいいんだけどね。店長ももう40近いし
自分で広げたんだから自分でまとめて俺がいや俺が突っ込んでいたったら突っ込むけど、
いや
じゃあ俺の妄想だとしたら、その可愛い店員の人がブレンド持ってくるじゃん、で突っかかって俺の股間にコーヒーをこぼすじゃん、あすいませんお客様やけどしてしまいますのでお服を脱いでくださいみたいなって、いやでもいやでも早く早くっつってボロンみたいな、それは妄想でしょ。
それは妄想だけど、
うん
あそれは
キャッみたいな、でも私がこれこんなにこんなにやけどして腫れてしまって私が戻しますみたいな、
ストップ、
はい、
それは死妄想なんです
か。それって違う、それは妄想じゃないの。
いやそれは死妄想。
何死妄想。
死妄想
死妄想なんですよ。それはそれはノンノンですよ。
何よくわかんない何がどうノンノンって
ノンノン、
あのそれが妄想だよ、俺の中で。それは妄
想、確かにそれは妄想の中に、でもその死妄想というジャンルで、今回のね、私が言いたいのは、そういうものだけが妄想だと言って、妄想と名をつく聞くとみんな、うわ、
そう
妄想って最低って思われるのが、このみんな死妄想を想像するからなんです。
なるほど。
なるほどね。
妄想っていうのはもっと、実は、すごい、こう、クリエイティブなことなんですよ。
要は。まあ、今の俺もクリエイティブだよね。
もちろん。ただその、なんて言えばな、その、まず俺一個言いたいのは、なぜその妄想に君が出てくるのか。
え？
自分自身が出てくる必要はなぜあるんだって。自分自身が出てくるた時点で、その、リアリティというものはなくなってしまうんです、そこに。妄想における、その、妄想にもルールがある、と俺は思う。
妄想にもルールがある。
そう、俺が思うその純な妄想、純妄想にやっぱりそのルールがあるんですよ。ルールその1、自分は出てきちゃいけない。なぜなら自分とその人の接点とかその環境との接点っていうのは、その人生という時間軸の中で一点出会っただけだから、
ん
その一点のみその触れている状態なんですよ。時間というの流れの中で、その女の人と自分っていうのは、その一点、客と店員で一点だけ今出会っただけなの。その一点だけ出会った俺たちが、例えばその店員さんと自分が、その一目惚れにあって恋に落ちるかって言ったら、そこの妄想をするんであれば、なんかあった方がいい。その前に何かあったのね。例えば、その店員さんが、
俺にこぼしたけど、コーヒーを、あいつは。
本当にコーヒーこぼしなんだったら、その妄想は俺は正しい純妄想だと思うんです。でもコーヒーこぼしないじゃん。
言ってもいないですねそこに
いやいや言ってもいないの話は今なしでしょ言ってたとしてよ。
あ、まあ、言ってたとして、
だ今だから俺たちは喫茶店にいます、は
い、いるんだね。
いるんだ。
純喫茶にいます。
純喫茶に
いるんだ。でね、おばさんがね働いてるような取り巻いてした純喫茶です、はいはい、でそこでめちゃめちゃ可愛い橋本環奈みたいななんか店員さんがエプロン着て働いてて、
う
ん、
ロケーションが中止になっちゃ
う。そうそう、あなたの前にコーヒーをトンって置いて下がりました。もうその状態での
その状態でその子の前後を想像するのは妄想だと。俺がいらなくてその子の前後の人生
を、その子の前後の人生を想像するのは妄想。
ああ、まあそうね。そう定義したんだ。いで。
じゃ
定義したんだね。
それが純妄想だと思う。うん、だって今例えばお前がにの横に来て、その女の人が例えばあれ渡すじゃん。手紙渡したいとか、
うん、
なんか LINE の ID とか渡してきたら、そっからもうお前が出てくる下妄想をいくらでもしてもいい。下妄想のチケットだから、それは
下妄想行きのチケット。
そうそれは下妄想していいよ。
下妄想
に行くんだ。
その女の子から渡されたチケットだから、
うん、
だからそういうことなんですよ、うん、だから自分が出てくる妄想っていうのは、
どういうこと？
いや、だから妄想にもいろいろ種類があるってことです。例えば自分がどっかの街に行くとするじゃないですか、
はい、
街に行って、例えば今日ここに来る途中にも、なんかそのなんだろうな、ちょっと渋谷ですよ、渋谷のちょっと外れですよね、ちょっと外れたところで、うん、まあ住宅でちょっとビル汚いとか、うんうん、まあ古めかしいところに看板でこう教会があったんですよ、
はい、
ね、誰でも手書きのやつで誰でもこう来てくださいみたいな、1階の単なビルなんだけどっていうのを見た時に、俺はそこにまあ行くこともできるけど行かないこともできますよ ね。でも行ったらそこから先はそのなんだろう、行ったなりのその世界があるけど、うん、
はい、
まあ俺は行かないわけですよ。ただそこの教会がなぜそこにあるかとか、そこにどんな人がいるのかとかっていうのは妄想 してもいいんですよ。
してもいいでしょ。思想犯とかで捕まらないもんね。
それは見てるんだから、それは妄想してもいいんですよ。
うん、
うん、
で俺が
でもそこに俺が行って、その教会でそのなんか
すごいね、これは経典に載ってるエッチなことではありませんみたいな感じで、
で下じゃなくても
脱がされてみたいな、
教会に行ってなんかお祈りしてるみたいなのを妄想はちょっと俺の中ではそれはダ妄想なん
です。ダ妄想、また新しい用語出てきたよ。ダ妄想、
ダ妄想、
そうだって俺がそこに信心深い方じゃないし、別にお前行くかって言ったら行かないわけですよ。
うん
ね、
うん、
行かないのにそういうこと考えてるの、自分を登場させてそういうことないでるのってちょっとダ妄想なんです。かっこ悪いですか？
そういうかっこいいとか、
いや、じゃあかっこよく言うと、自分が全く興味ない世界になんかわかんないけど飛び込んでみて、そこで新しい経験をするって言ったらかっこよくない？その想像をするって言ったらかっこいいんじゃないの？
でもやんないんだよ、お前。
なんないでお前。なんで。
でもお前そこの教会には行かないんだよ。
別にそれはわかんないで、未来の話だから。今ってこと、 Nowなう行く行かないの想像をして、なう行かないのに行く想像をするのはダ妄想ってこと？
かっこ悪いなって思う。
まあ人の感性だから、それはまあ、あ、はい。でも次にね、今は行けないけど。
このセミナーやべえな。
いや、でもどうすか？かっこ悪くないですか？
でも今は行かないけど、
お前、で、その考えで行くと分かるでしょ？さっきお前がさ、別にその子お前に気ないんだよ、多分。
だって
お前
に、
じゃ
あ、会った瞬間なの？
お前にコーヒーもこぼしてないんだよ、
うん、
なのにあの子俺にコーヒーこぼして、ここでなんかね、おちんちん触ってもらってみたいなのってダサいじゃん。
それダサいかって、それを妄想だと思ってるよ、俺は。もうだから、
まあ、乱り、
もう乱りな。もうだから、
それ乱だな、もうそれ。
だから妄想って俺の、いや、まあ、多分俺の方が多分一般的だと思うんだけどね。もうだから、もうっていう感情を持って想像するってこと
で、乱りに乱らな妄想
してる。そう
な、俺ね、これまず一番さ、これ言うの忘れてたわ。まずみんなさ、なぜ人の頭の中を覗く能力を持った人間がこの世にいないと思ってる
の？なんか二重三重否定みたいな感じでよ
く、いやなぜね、
ハウカム、
なぜテレキネシスの力を持った超能力者がこの渋谷に歩いていないと信じきれるんだっていう。もしかしたら今俺の考え、今そう読まれてるかもしれない。
読まれてる妄想はするよ、俺でも。
読まれてる妄想をする。だからその瞬間はいい。それはいいこと。それいい妄想。
あ、それはでも考えてること
は、だってそれはさ、だって本当にあり得るから。あり得るから、あり得る妄想だから、それいいんですよ。チケットあるの、あなたには。あなたには頭を呼ばれるというチケットがある。
ああ。
でもだから、もし仮にお前がその妄想しててさ、
うん、
その 近くにさ、うん、そのお前の頭を読んでる超能力者がいたら、うん、うわあいつダサってなるの。
別にいいよいいよ、
いやいやいや強がんなくていいよ。
え、いいよ、
いいよ、別に強がんなよ。いいって。じゃあ、だから俺は常日頃から、だ
ね。かっこいい妄想してる、想像してるの？じゃあ、かっこいい、常日頃から。じゃあ、
かっこいい妄想ではなくて。
ダサくないやつをしてるの？
そう。
それこそダサくないなんか。
いやいや、ちゃんと。
俺いつもさ、ダサくねえ妄想してんだぜ。それなんかダサくない逆に。
いや、それを、ダサくねえ妄想してんだよねっていうのを言われる、言うのが、ダサい世の中を変えたいから、今回この本を書かせてもらったの、俺は。今回この本を出させてもらったのはそういうこと。妄想っていうのは恥ずかしいことじゃないよ。妄想、特に、そのリアリティのある妄想とかね。正しいルールに則った妄想をしていきましょう。
ルール。
そう。妄想にもしっかりルールがある。
もう妄想って入っちゃってるのに、ルールって。
そうですね。
妄想のルール。じゃ妄想の品格ですよ、だから。あ、今、本のタイトル。
妄想の品格。
本のタイトル変わりました、今。妄想の品格です、今。鈴木凛太郎超妄想の品格。
わかった。俺、妄想を恥ずかしいものだと思ってんの？人は。
ん？
っていうところから発信してんの。
いや、妄想っていうものは
妄想に恥ずかしさを一点も感じてないからさ、別に。
それね、
わかんないんだけど。
いや、まあね、それは羞恥心の問題で、結構恥ずかしいことしてんのよ。
そうなの、恥ずかしいことなんだ。今、さっきの変な妄想も恥ずかしいことなの。いや、コーヒーこぼして、あーだこうだみたいなの恥ずかしいか。
いや、それは、なんか、好きにすればいいんだけど、でもそれを妄想って言われるとちょっと、俺たち妄想ニストからすると、
ちょっと、妄想ニスト、
いや、ダセなーって思うんだね。いや、妄想って言ったら、そのやっぱ女の子に、なんか、そのエッチなことされることですよねって言われちゃうと、あ、マジか。
もうだもんね。
いや、そこか。思っちゃうね。
なんか俺、じゃあ、どちらかというと、原理主義だな。漢字にちゃんと乗っ取った原理主義者だよ。妄想原理主義者。結構、信仰的な、新しい感じ。
常に新しい感じ。俺もだって、その、原理主義で、ね、ナチュラリストで、ナチュラリズムで行くんだったら、別にこんなこと言う必要ない、誰にも。考える必要もない。普通にみんな生きてれば別にさ、それだけで万々歳なのに。ただ、その先に行くために、ね。
品格をね。
そう、妄想というものに品格を持たせたい人のためのやつだから、まあ、そのナチュラリズムこそ素晴らしいという考えをまず捨ててほしい。このセミナーに参加するにあたって。前向きに妄想に対して品格を持とうって思ってほしい。
いや、ここはちょっとイデオロギーのもしかしたら、対、摩擦というか。
いや、そのイデオロギーを対、自体を否定するつもりはないんだけど、入るにあたって、その、ナチュラルである自分っていうものが、を崩さないっていう感覚で来られちゃうと、こっちももう、何も言えないから。
なるほどな。
想像と違うのって言って思っちゃう
な。いや、今妄想の話だよ。妄想って、ね、そうそうそう、妄想っていうものにもちゃんとルールあるよ。だから、例えば学校。まあ、ケース2、学校です。
学校ね。
ね、
はい。
学校で、まあ、教室に、の、まあ、真ん中ぐらいに座っている。
はい。なんで止まったし
目がやばいよ。
何どうしたの
佐野くん。
え、名前を考えてたの、
うん、
別にどうでもよくない
いや
大事、そこ大事なの。佐野っていう名前は大事なの。
ちょっと待って、ここもう一個なんですよ。わかる。
わかった。じゃあ、最初から、あいうえお順で並んでたら、作業はここなんだ。でも、佐が真ん中にいるってことは、前には何人か、あ行と家行の人が右側にいるのかなとか、それは想像だよ、俺の中では。それは想像。
いや、それは妄想なんだ。
それは想像。
だって、
妄想って言ったら、佐野ちゃんはすげえおっぱいできるのかなってのは妄想なんだ
よ。なぜなら、そこの教室はないし、だって、想像っていうことは、ある前提じゃん。これないからね。
いや、違う、想像は、まあ、ない前提でもよくないから、想像は。
え、だって、
むしろ、
わ、うん、かんない。だからさ、妄想の妄、じゃあ、妄言の妄、ね、その妄すると言うんであれば、この話自体がだって想像なのか。
そう。
だからこれは妄想じゃないって思う。
いや、だから俺は喫茶店で想像しろって言ったら、その子のなんでバイトしてんのかなとか、あ、おばあちゃんで孫なのかなとか、そういう想像はできるけど、
いや、
妄って言われた瞬間に、俺、コーヒーこぼさないかなってなっちゃう。もうって言われた瞬間になって、いうところあるよ。
だ言ってるじゃん。その言葉尻を取ってさ、だからそれはもう清廉潔白な想像が想像で、じゃあ下ネタが入ってる方が妄想って
思
ってこと？
俺で言う想像がリンタルングで言う妄想。
いや、
だとしたら一緒だよ結構。つながる。
違う。俺が思うに想像っていうのは、なんだろうな、自分の行動を伴うことに近いような気がするんだよね。例えば俺が何かを言った時にアチがどう言うんだろうっていうのは想像してるよ。
俺は想像に通りに動いてるかい？
でも明日アツシと会う予定一切ないのに明日アツシと会う予定があるとしたらどこ行こうかなっていうのは妄想だと思う。わかる。明日アツシと収録があるなって思った時にアツシに例えば一番最初こういうことを言ったらアツシ公開していくかなって思うのは想像だと思うけど、明日アツシと全く会う予定なくて次のライブの日まで全く会う予定ないのにもし明日アツシと遊ぶとしたらどこ行こうかなっていうのって俺は妄想だと思うんだよね。
うん、何もないのに。
そうそうそうそうそうそう。それが妄想じゃないかなと思う、うん、だってそれ想像だって、うん、明日アツシと遊ぶことを想像してるっていう、それとも明日アツシと遊ぶ妄想してるって思う、うん、俺妄想だと思うんですよそれが、
うんうん、
いやだからそのなんかダーティーなことだけでくくることじゃないのかなって俺は思ってる。
なるほど。
そうそうそう。明日ってお前
が、いやでもさ、そのありもしない予定のことを想像してるってことがダーティーなんじゃないの。だからそのダーティーだから妄想になるじゃんそれは。
もうなんかでもあんなことで、
いやもう今妄想と想像の順位の話になっちゃってるけど、
じゃあ妄想だよ。じゃあ凛太郎君の妄想聞こう。セミナー受けるよ俺は。頭からパンして、
それはちょっとあるわ。
多分分かんないからセミナー受けます。
だってもうさ、もう関係なくない、もう頭の中に、俺の頭の中に今教室があって、その真ん中にその佐野くんがいて、その佐野、なぜ佐野くんなのかっていうよ、さっきもお前が説明した通りでね、こうあ行から行った時に大体真ん中で作業かな、で前に何人かいてっていうのを、これは妄想だと思うんだ。だってそもそもないんだからその教室が。
そうない。
俺の行ってる教室とか俺たちが行った教室でそうだったら想像してみようってなるけど、う
ん、どこか何もないところのよくわかんない教室の中のわかんない佐野くん、
そうで想像するっていうのは多分答えがあるんだよ、鍵があるんだよ。想像してみようっていうのはこうやったらこうなるだろうっていうのが想像だと思う、
はい、
何かをしたら何かがなるっていう答えがあると思う、うん、ある程度ね。だからさ、モラリズムとかそのダーティーダーティーじゃないとかそういうので判断するのやめよう一回。
でも俺はやめてる、うん、もう妄想聞く俺は。
OK 分
かった分かった、
わかりました、
わかりました。
ノエさんも分かりました。
分かりました。
あ、まあ、洗脳が弱いらしいですよ教祖さん。
この人ちょっと、ね、
洗脳弱い。
この人今ね、あの腕組んでるの、
うん、
これね、防御姿勢なの。
そう、
自分の心を守ろうとしてる今
ね。
じゃ一回
これ見て、俺こうだから、
そう
現場と同じでちゃんと
腕を、
ちゃんと
そうですね、その前で組んでるのね。前のめりになっていただきたいですね。だからこう教室の中にさ、こうね、佐野くん、いや後ろに縛られてるから。うん、これラジオで説明しづらい。後ろに縛られて
る。手は後ろに組んでな。佐野くんがいる。
そう、佐野くんがいるじゃん。うん、で、あるで、ね、その佐野くんが妄想するのね。佐野くんが妄想するとしたらって話ね。
え、佐野くんが？
そう。自分が佐野くんだとして。だからさ、例えば教室に入ってきてさ、誰かよくやってたと思うんだけど、強盗が教室に入ってくる妄想とか。ね。強盗が教室に入ってきて、
うん、ちょっとね、声出されてね、うなずいただけじゃん、
入んない
か、
うん、いや、集中してくれてるのは嬉しい。
ラジオだから、ね、そう、収録だから
ね
声は出さないけど、ね、
ちなみにだけど、この話が始まってからずっと後ろに不穏な BGM が流れてると思う。俺が編集してるから。俺はずっと今ね、不穏な BGM に乗ってると思いますよ、皆さんね。聞き飽きたかな。じゃあ一回変えようか。一回明るめな BGM に変えますよ、俺。で、今ここからね、軽い BGM に、ま
あ、だって俺は聞こえないから分かんない。
逆に怖い感じになってると思うんですけどね。そう、よくさ、その強盗が教室の前から入ってきて、こうなんか、女子を人質に取る。
うん、は、相川さんがね、
相川さんを人質に取る。
あ行
前から入ってきてるから、
前から入ってきてるから。いいですね、これいい妄想。いい妄想、
いい妄想、
いい妄想してますよ。はい、前から入ったから相川さん、そうなんですよ、はい、ちゃんと席順になってるから、うん、あから入るんですよね。で、相川さんが銃を好きられる、
うん、
で、お前ら今すぐ全員立ち上がって廊下に並べ、
うん、
みんな教室騒然ですよ、
うん、
佐野くんはどうする。
前の席の佐竹くんをなんか盾にして歯向かう。佐竹くんを無理やり立たせて、
やばいな佐竹くんを。でも佐竹くんが撃たれるもん。お前うるせえな、佐野くんがやったんじゃない、あ、佐竹くんが言ったんじゃないのに、うん、佐野くんが消しかけたのに、
うん、
佐竹くんが目の前で血だまりに沈む佐竹くん、
うん、
で周りの人たちはもう叫び声を上げて、その中で男の一人が、おい佐野、お前見たぞ、何やってんだよみたいなこと言ってきます。
うん、
どうしましょう。
あいつもうるさいんでやっててください。
終わった。なるほど。
いい妄想ですか。どうですか。
ギャグうるさいのがもう一人いますよ。
俺の妄想だとお前だよっつって撃たれて終わりなんですよ、佐野くんが。
誰に。
そう、犯人に。
でもギャーギャー、お前盾にしたんだよって言ったのはクラスメイトでしょ。
そう。でもその犯人は、うん、そのなんか お前もうるせんだよって言って、
ああ
バンって撃たれる。で、佐野くんは今もうまたふっとその妄想を終えて授業に向かうんだよ。
あ、そうだね。まあ今の3分ぐらい時計の針進んだ感じ。
そう。
うん。
あね、なんか
40分
で
何
だよ。いいじゃないですか。いい才能ありますよ。
まあ、俺まだもう洗脳されてる。よく来てるからちゃんと。入ってるから。
才能ありますよ。
インストールしてる。
つまり、だから今のは結構俺はいい妄想だ。
そうなの？
うん。な、もうさ、
はい。
もうありもしない、気もしない。その強盗を出してるから、
うんうん、
ね、気もしない強盗を出しちゃってるから、
もう
そうね。はい、ちょっと俺ちょっと邪念が割れた。先生俺邪念が割れちゃった。あとね、あれ俺ちょっと強盗の方を妄想しちゃって、なんで何もねえようなこのクラスに強盗に入んだと思ってた。ちょっと俺助けて。なんでわざわざ強盗に入ったの。何もないのに。なんかあるの。
そこなんです
ね。そう。
実はそこ結構重要なんです。
はい。
なん
か、はい、渡辺くんが御曹司だった。
実はね、渡辺くんじゃないんだよ。相川さんなんだよ。
あー、じゃあミスだね、配置ミス。一番大事な人を一番そんな壁側になくて通路側に置いためだったね。
そうなんだよ。でもそれは教師が想像できてなかった。
想像できたんだね。
そこは、
はい、
教師の想像力不足なんです、うん、だから相川さんが急に狙われるなんて思ってないから。
そう、
うん。でまあ佐野くんは死んじゃったわけだけど、うん、でも相川さんどうしようね。このままさらわれていいのかな。
さらわれるね。
このまま一回さらわれちゃうか。
うん、だって銃持ってるでしょ。
そう、銃持ってるから
無理だよ。
それ無理だな。
銃は無理。ナイフだったらまだ分かる。飛び道具だって無理だ。
ナイフだったらそのなんか一回刺されたらいけそうな感じしない。
まあ一回ぐらいだったら大丈夫な気するよ。
そう
俺も、うん、俺もじゃないね。
なんか多分もそのなんかガタイいいやつだったらいけるよ。
柔道部の前田くんかな。
そうだな、うん、前田くんだったらいけるな、うん。前田くんがだから突進する勇気あるかだよね。
うん。
だ前田くんをけしかける存在必要な。
前田くんは相川さんのことが好きだよ。
じゃあ行くな、うん、前田くん。行くんだ
前田くん。行っちゃうな。
行くよ。
すげえな、うん、前田くん。そっか行く。いやすげえな。で前田くん一回刺されるけど腕やな。一回腕刺されるけど。でもさ一人じゃ来んよ。例えそいつ話したとしてもこんな野郎って言って取り押さえろっつってサッカー部の男子たちを中心にガーってやって取り押さえたとしようや、その一人は、
うん、
でももう相川さんを狙うやつらは多分車とかで来てるし、うん、職員室とかも押さえてる可能性ある。
そうね。
そっから先そのクラスメイトたちでバレないように相川さんを逃がさなきゃいけないよね。どうしよう。
なんか相川さんかみんな逃げなきゃいけなくね。
でもでも相川さんは言うんだよ、
うん、
私が狙われてるからみんなはいいのって。
じゃあ
だからやめて。
じゃあ
いやそれをさ佐野くんが言ったとしてもさ、うん、正義感の強い飯田は絶対に言うぜ。
サッカーの飯田は毎日あの相川さんの後ろの席で相川さんのシャンプーの匂い嗅いでるから。
そうだよ。
だからそれはそ
のやつの言うことは。しかも怪我をしたさ前田もいるわけだよ、相川さんを守るために。そんなダメだっつって。でもまあだからその騒然になってるからね。みんな前田の腕のそのナイフの傷をやるために一回しあの体操着の脇を絞って縛り上げて傷を
すごいな。
縛りたりもしてるからね。
サバイバル技術のに長けたクラス。
いやでもほら圧迫治療法ってのが学校の授業に習うからね。
圧迫治療法っていうのが学校の授業に習うの。
ほんだから傷口ができたらさ押さえなさいって言われなかった。ギュッて押さえると。
まあうん、
いや無駄だな。これでみんな殺されるぞ。
うん。
やって。
ちょっと待って。来たよ。満を持して。
相川さんを強制襲う必要がまずない。
確かに。
だろ？ということは。
めんどくさいもんね。
うん、そう。強制 もう全員多分殺すつもりなんで。
そう。
それが目的なんです、そもそも。
そもそも。
うわ、それを言ってくれる人がね、いると思ってた、俺は。
だって、相川さんさらんだった
ね、別に。放課後とかね、通学の時でいいもんね。
だそこなんですよね。一番の謎。犯人はなぜクラスの人がいっぱいいる時に狙ったのか。帰り道に狙った方が圧倒的にいいのっていう。
だからも
う
ただ単に、
多分
殺したかった。
目的がなんか他にある。
実はね、殺すっていうだけだったらわざわざめんどくさいこと
しない。そうそう、しないんだよな。
それ事件性があって、実はその襲撃は失敗することを望んだかもしれない。目撃者がいっぱいいた方がいいとか、そういうこと。
もしくは、
ね、相川さんをさらった上で、誰かの犯行に見せかけたかったかもしれない。
なるほど、
なるほど。
実は相川さんも身内なんだよ。だから。
ああ。
見られてないと困るわけだから。
なるほど、
ね。他の目的がそれだったわけね。
そうそうそうそう。
そう
でも、どちらにせよそういう可能性もあるんだ。殺される可能性もまだ俺も分かってないから、俺とか佐野もね、死んでるけど。一回死んでるのなしして。佐野。
先生、早く。
ここまで、皆さんよく今部屋までね、2つ目の授業に付き合ってくれました、セミナーに付き合ってくれました。まあこういうことなんだよね。要は正しい妄想っていうのは
これ正しいんだ。
これ正しい。だそのそのさで別にさ今もう何もないじゃん。そんな教室ないし、
ないよ、
頼むないし、
ない。
でもさ、その妄想っていうのもここまで突き詰めると面白くないっていうことなのね。だからそれってさ、生活の中でもすげえ役立つわけ、こういうことって。
役に立つのか。
立つよ、立ちます、立ちます。
面白いだけじゃん、
生活の中で。
いやいや、成り立ちますよ。
だって必要的っていうことでしょ、つまり。
わかんないことがわかるようになるんですよ。で、分かんない
こと勝手に自分の中で分かったことにしようと
する。分かったことにしちゃう。
だって人のことって分かります？その人のことって理解できなくないですか？一生その人の頭の中覗けないんじゃないです
か？分かんないよ、分かんないよ。
だから妄想することって、その人になりきったりとか、そういう状況になった時にどうなるかなっていうふうに、まあ一個一個順序だって言って、意味のない想像をしていくことだと思うんですけど、その意味のない想像っていうものを繰り返していくうちに、いろんな人の考え方が分かるようになるわけですよ。それってめちゃめちゃ俺は大事、日常生活で大事
な。わかるよ。わかった気になるでしょ。
で、わかった気になることってめちゃめちゃ重要じゃない？
うん。まあ自分の心の平穏を保つ時には重要。
いや、平穏もそうだし、人間関係だってそうだよね。別にそれがなくても別にいいわけですよね。それを想像する必要もないし、けど、その妄想することによって、なんだろうな、そういう、そこにそういうものがあるっていうことが、認められるわけで、自分の中で
納得する、
納得できるわけですよ、
うん、
自分のためにね、
納得するために妄想をする。
じゃあ納得もする、納得するためにっていうだけじゃないのね。一個のことじゃないけど、だから不必要なものではない、決して。妄想っていうものはすることによって不必要ではなくて、その日々の中で絶対に役に立つ妄想の力があると俺は思うんです。多分それは
妄想してごらんみたいなことかな。
と日々妄想するべきだと俺は思うんですよ。でだからさ、自分が登場したりとかするとさ、まあ、都合のいい妄想ってのはやっぱ格好悪いんですよ。でもそのさっきみたいに、なんかこう都合が良くない、なんかここおかしくねえかって自分の妄想にも突っ込んだりとかしながら妄想組み立てていっていくうちに、なんとなく今まで自分がこう使ってなかった脳の領域があって、そこでなんとなくこう人だったり物だったりこう空間だったり、そういうことのことを分かるような気がするんですよ。俺は分かるんですよ。気がするっていうのはやめます。分かります。だから妄想しなきゃいけないんですよ、みんな。
はい
はい。
で、いい妄想しましょうってことね。
はい
はい。
俺が言いたいことは、はい、こういういい妄想しましょう。
分かりました、
分かりました。
いい意味のない妄想しましょう。意味のないいい妄想しましょう。皆さん、はい、皆さん復唱してください。いい意味のない妄想しましょう。
いい意味のない妄想をしましょう。
意味のない妄想、それはすなわち、意味のない想像。
意味のない妄想、それはすなわち、意味のない想像。
想像することは妄想することと一緒。
想像することは妄想することと一緒。
はい、ありがとうございます。皆さんね、ありがとうございます。もうね、全ての物事はこう妄想と想像の狭間、自分の頭の中のその妄想の世界に存在すると言っても過言ではない。だから人との関係性だったりとか、自分自身の人生だったりとか、それも全て妄想かもしれない。あなたの頭の中にあるあの妄想で成り立ってる世界かもしれないわけですよ。ということは、ちゃんと妄想していかなければこの先の人生、決して人とうまく過ごすことはできないということです。それでは皆さん、また次回のセミナーでお会いいたしましょう。ありがとうございました。あ、どうぞどうぞ、飲み物飲んで。はい、というわけで長くなっちゃいましたけど、この先はコーナーでございます。今回のコーナーの進行はノイエさんがやってくれます。お願いします。
はい、ではコーナータイトルいきます。
はい、
アイデンティティが問われるを問う。お
ー、また的なアイデンティティが問われるを問う、問いすぎじゃね。
そう、今日問われてるね。
問いまくりですね、うん、
今日頭パンクしてるじゃないみんな。
確かに、ね、
もう俺はそうです。もうですから、もう頭の中の
焦っていきました。ありがとうございます。
もうこれは何もないから。
この話広げてもら
います、ね、はい、ですね、当ラジオランボーイバンドのアイデンティティが問われるのこれまでの配信で、
はい、
飛び出た名言、箴言にまつわるカルトクイズ。まあ、カルトクイズ、うん、カルト教団じゃないですよ。
カルトクイズね。
そう、今日教団集だ。やばい、
やばい、
カルトです。
カルトなんで、はい。
まあ、発言した本人たちも忘れているであろう、そうそう、あれやそれに君はどれだけ答えることができるかな。
なるほどな、
楽しみですね。
うん、いや、いろいろね、こう切り返して、
はい、
最初の方がいいかなと思って、
はい、
序盤のね、
もうちょうど1年前
のやつ、ちょうど1年ぐらい前のやつを引っ張り出してきて、
はい、
ちょっとクイズに締めました。
ありがとうございます。お願いします。
どれがいいかな、
最初。そんなわからないですよ、もう。
まあ、でもキャッチーなところでいくとこれかな。まあ、とりあえずこれ行ってみましょうか。
はい、
じゃあ第1問、
はい、
アイデンティティが問われる第1回からの出題
です。
ほう、座布団の下に干物を入れる。座布団の下に干物を入れるとは、これはですね、凛太郎くんがその場で発明した会話の中で自然にダジャレを入れるという意味のことわざ。
それは覚えてる、俺も。
ですが、
もう一回いいですか。
ですが、
待って、まだそこは飲み込めないんだけど、座布団の下に干物を入れるっていうのは俺がその場で開発した
ことわざです。
ことわざ、
うん、
どういうこと、どういう意味なんですか。
それを
会話の中で自然にダジャレを入れる
っていう意味なの。
っていう意味らしいですよ。
そう解釈した。
ああ、なるほど。
面白
いということわざなんですが、そのことわざができる元となった会話のフレーズ
は何ですか。
なんかなんでしょう。
マジでそこを通るの。
超カルトだ。
超カルトです。
超カルトだな。
そう、ヒントとしては、
はい、
マリタロが普通に会話していった時に、会話というかトークをしていた時に偶然ダジャレっぽくなってしまったのをアツシ君が拾ったって。
あー、でもそれよくあるからな。
それが何だったのか、
なんかこれが小馬鹿にしてた感じで、あ、うまいこと言ってんだリンタロウ君ね、これところかかってるんだよ ねみたいなこと言って、
で俺が、あ、なんだその座布団の下に紐を入れるみたいな感じの、
そうい
う感
じじゃない、多分。
そうだね、
多分。
そんな、そういうことか。難しいな、難しいってか
超カルトだね。
超カルトです。じゃあね、もう一つヒント、結婚式です。
結婚式に関すること、
関することですね。
俺が結婚式に行ったんじゃなかった。
あ、俺が結婚式に行ったんだ。
どっちが行った
のか分かんない。
どん、
俺が結婚式に行って歌ったみたいな話をして、
それ違う、それもっと早く、
どういう流れだったかな。
秋頃でしょ。
秋頃だったっけ。
で結婚式でなんかうまいこと言ったんだ、かかっちゃったんだよね。そうは考えなくてもかかっちゃったんだよ、何かの言葉。
俺ちょっと思い出してきた。
嘘、
かかったんだよね。
かかった、かかったでしょ。だから
すげえうまいこと言ったんだよ、確か
に。かからずともね。
うん、
じゃあ
ヒント、狙ったのかもしれない。
ヒントその2、
はい、
じゃあ答えはですね、丸々っていい感じ。
丸々っていい感じの丸々は何かと。コイン。
違う。
婚姻とコインをかけたとか、そういう結婚と結構をかけたみたいな。結
婚、
いや、
あ、漢字、結婚式でなんか殺人事件があって結婚が残って、その結婚がみたいな、
いや、いい漢字、いい漢字に多分かかったんだよね。
なんか丸々っていい感じ、
確かね、あつしくんがなんか江戸切り子のなんか、
あ、俺の結婚式、あ、はいはい、俺の友達のやつだ、
そうそうそう、選ぶとかなんかプレゼントかなんかで、
うん、そう、
どうかなみたいな選んでるとみたいな、
そうだ
伊勢丹のみたいな、なんか話をしてた
よ、そうだ、催事場みたいなところで江戸切り子ペアセット
に、あ、これ言ったのあつしじゃないですか、
いや、
じゃあ俺多分
座布団の下は君が言った、
いや、じゃあ座布団
の、その前のやつも多分言った、
そうそう、座布団の下に紐を入れたのは
レンタル君だし、
その前のフレーズは俺が言ったの、
そう、
うまいこと言った、
うまいこと言った
の、広がったの、図らずともうまいこと言ったの、
いい感じ、
いい感じって、
その
感じ、
近頃私たちは
いい感じ、
うん、
ルルルルル、
答えいいですよ、
漢字同士っていい感じ、
漢字同士ってい
い感じじゃない、
思い出しました、思い出しました二次会の話だ、二次会二次会の、
あ、漢字ね、
漢字、
あー、漢字同士、なんかいい感じになりがちみたいな、
そうそうそうそうそう
そう、そう、そう、漢字と漢字、うまいこと言ったね、言って、お、さすがよくうまいこと言うねって言って、
そう
そうそう、そんな、その発言が生まれたわけだ、
あー、漢字、
うわーってい
い感じ、
めっめっちゃわかんない、でも聞いたら思い出した、
聞いたら思い出した、あったかも、
思い出すもんだね、
あった、あった、
あった、あった、うわ面白、でもそもそもさ、その座布団の下に紐を入れる自体がすげえ、
それがよくわかんないけどそもそもあの
すげえ面白くない
面白いよ、謎、
謎だね、俺のどこの引き出しか出てきたの、
そう、
つまり漢字同士でいい感じってシナチュラルに言ってしまうことが、この座布団の下に紐を入れることなんだ、
まあ、定義的にはだってそう出たわけだから、ポロッと出たわけだから、
ポロッと出ちゃった、
頭の中で多分
皆さんも使ってください、
これ座布団の下に紐の入れ
る、紐と紐の入れてくださいね、会話の中で
ちょっと待って、座布団の下に紐の入れて
るって何だ、めくったら紐だって、あ、なんか計らずともいい感じみたいな感じ、
わかんない、
漢字の裏になんか金を入れといて忘れて、
それはもうわかんない、それはもうその時に問屋なさ、もうメイク入り、
メイク入り
だ、そっか、あったね、でもあった、それ第1回か、
じゃあもう一回第1回からは一ついきましょうか、アイデンティティが問われる第1回からの出題、
もう1回は分かるよ、
嘘、超電磁村クエじゃあ超電磁村クエとは、凛太郎くんのモンハン話での村クエという単語に対しアッシくんがチャチャを入れた謎のヒーロー戦隊ものっぽい何かですが、この超電磁村クエをトークの中で引っ張る際に凛太郎くんはたびたび微妙に言い間違えています、
はい、
さてどう言い間違えているのでしょうか、
はい、
お、わかった、
はい、
アッシくん
言って、わかっていいですか、
いいよ、
超電磁村クモ、
お、素晴らしい、はい、正解です、
はい、村雲、村雲言いがち、
超電磁村雲ってずっと言ってる、
言いがち、
あー村雲じゃなかったっけ、
村クエストから村クエストから村クエってなってたから、
あ、そうなんだ、
そう、おー、すごい覚えてますね、
でも村雲って言ったの覚えてたよ、でもなんか
いや、もう話の中で盛り上がった時に出すと村雲って
あ、そうなんだ、
言ってるなって思いながら、
面白い、このクイズ面白い、こんなことやらなかった、あの、なんか、あんな話しない
で、じゃあ自分で言ったの結構覚えてるのかなじゃあもう一発いってみます、
はい、
では今、次はね、第5回からの出題ですね、
何
かでしょ、ハリーポッターの原作者といえば J.K. ローリングですが、
はいはい、
J.K. ローリングは女性の作家があえて性別をグレーにするために、本名をもじったペンネームであるという話題から、アツシ君がJK のイニシャルに適当に名前を当てます、さてその名前は何でしょう、
はい、
あ、言ってないか、
あ、分かった、
じゃマジですげえな、
覚えてる、素晴らしい、
ジャックキング、
おお、すごいすごい、よくこんなの覚えてたな、
だって、あの、JK さんはね、去年の俺と今の俺が全く変わらないから、俺が今プッて JK って
俺はすごい
全く変わってないからさ、
すげえよ、これはすごい、
いや、何が面白いってさ、超つまんない
そう、でも今でも俺はそれ
を面白い答えじゃないんだよ。
そう、だから変わってないんだよ。
なる
ほど
ね。
すごいな。
すごいですよ。すって思った時に JK がずっ
と聞く。いや、むしろ面白いのだったら覚えてると思ったの。
いや、俺はもう、もうそんな全く思ってなかったの。ジャックキングなの、う
ん、ちなみにリンタロウ君はこれに対して左腕が鍵爪になってる
って面白いじゃん面白いじゃん、うん、面白いこと言うな俺、
ああ船長だね。
確かにね、ジャッキーが絶対左腕
船長だね。それは
船長、
うん、それもそれを覚えてないもん俺それ言ったの
すごいな、
すごいな、
さすがだな、
すげえ
変わってないな俺。
いや、今そう当てたんでしょ。
だ今の俺がJK で何やってるかなって言ったらジャックキックだから、多分去年の俺もそう思ってんだろうな。
すげえ
去年の俺も
じゃあ、りんたろうくん覚えてるかな。じゃあ自分のりんたろうくん問題も言ってみようか。じゃあ同じ第5回からですね、はい、第5回から出題、VR エンターテインメント施設 VR ゾーン新宿での体験を語るりんたろうくん。この体験談の中でりんたろうくんは施設の、女性スタッフから終始甘いじりされます。そのことに対し、凛太郎くんが心の内で思ったことは何でしょう。
あ、覚えてます。
覚えてます。
それは思女があ
った。
正解です。
あった
これは覚えてる。女が
何それ覚えてるけど、改めて
聞くと、また改めてずっと女や。
女が
だよね、あってますよね。
あってます。
あってますよね。
素晴らしい。やっぱり覚えてるもんな。
ちゃんとそれは覚えてます。さすがにもう思ってたんで。
1年経ってもまだ
思って
まだふつふつと。
すごい、本当に甘いいじりされてた。なんかすごい中途半端ないじりを、うん、なんかこいつと思って
女が逃げたぎってんのまだ。
そう。
あー、すごいな、面白いな。覚えてるもんだね。
覚えてましたね。
あ、じゃあ結構当たるな。あ、じゃあこれは難しいよ。
最初のやつが一番難しかったね。
最初、古いやつはね難しいよ。ちなみにな
んか今だったら分かりそうな気がする。そのアジャストしてきた、その問題の方ね。
確かに記憶の、
こういう感じだった、こういう感じだったって
記憶のあれが出てきたよね。
そうそうそう。
じゃあこれいこうかな。
はい。
で、第6回からの出題。
はい。
カキのレイ。
あ、出た。俺たちカバーしないんだよな、そこな。
脱線トークですね。
うん、
脱線トークから生まれたわがままボディの地下アイドル、カキのレイ。主に深夜番組に出演しているカキのレイ、歯並びの悪いカキのレイちゃん
ですが、
持ち歌が2曲あります。1つはこの回のタイトルにもなっているホールドミータイト。ではもう1つは何という曲でしょう。
なんだっけ。そう、カキのレイで、じゃあカキのレイでホールドミータイトっていうのは俺がなんか曲紹介した覚えはある。
でももう一曲が
もう一曲出してんの。
もう一曲出して
るの。B 面で。
B 面
出してるんだ。A 面がホーミータイでしょ。
ホーミータイは A 面です。
え、結構ヒントないですか。ヒント。
ヒントカキです。
だよね。あ、俺が言ったかなそれ。
どっちだろうな。
俺言いがちじゃない。
あ、これリンタロウくんかな。
リンタロウくん、じゃあ分かんないな。はい。
はい。え、あちくん。
ね、二曲目はオイスターラブ。
あー、いいな。でも違う。
え、恋の魅力。
違う、違います。あ、でも
あ、ミルクなんかなんか
ミルクは入ってないな。
ないか。
ちょっとね、コミカルな感じですね。
コミカル。
夏季厳禁。
お、なんかいい感じです。
夏季限定。
ありそう、ありそう。でも違う。
違うんだ。今作ってる俺
なんかそう、今だったらなんて言うかなみたいな。で、昔だったら、
もっと頭悪そうです。
え、
可愛いです。
うん、マジで。
カキ食えば。めっちゃ喋るじゃない。
喋るじゃない。
マサオカ好き。
じゃあいいですか。
もうちょっとヒントだ。
火を通して。
あ、火を通して。
明日当たっても知らないぞ。
あ、
炙って開けて。なんかその。ワンフレーズだけもらってた
でしょ。なんとかなんと
か。なんとかパニック。
かけかけパニック。
正解。
バカだな。
かけかけパニックです。
え、本当に正解ですか。
正解です。
俺が言ったんですよ、それ。マジで。
そうだな。
うん、なんか口が覚えてる、なんか。
かけかけパニック。かけかけパニック。かけかけパニック。
すげえな、なんで分かったの。
なんか、いや、でも、あ、なんかパニックで思い出した気がする。あったな、みたいな。
あ、じゃあもう一つ、カキの礼関連で、はい、じゃあカキの礼の決め台詞は何でしょう。
だ、明日だっても知らないぞ。
あ、でも、あ、もっとね、下品です。
下品。で、りんたろーくんが何言ったの。あの、ちゃんと下品なやつってりんたろーくん言ってる気がする。
うん、
だよね。
そうだね、
マジで
ちゃんと下品な
やつ。カキの礼に関して全く記憶がないんだ。
なんか、ひだまで愛して。
でもね、近いかな。
近い、
まあ、それ系のちょっとね、下世話な感じですよ。
え、なんで死ぬまで吸った
僕なんだ。
うん、でも、
なんだろう、死ぬまで愛して、
問いかけてます。
私の汁味わってみない。
あー、うん、でも路線的には近いかな。うん、その路線だな。
一口食べてみない？
貝です。
貝。
うん。
貝ってどうだろう？
貝が入ってますね。
私の貝、開けてみない？
あ、そう、それです。私の貝、開けてみるって。
やったー。でも全然思うじゃないけど、今想像で。
で、おなじみのって言ってました
ね。絶対リットラ君だ、これ。そう繋げんの俺は言わないもん。もうだから、それ言ってドヤ顔するもん、俺。続けないもん。それをつなげるってことで、りんたろーがトークの中で言ってるはず。
あー、なるほどね。そんなこと言いましたか。
ほら、やっぱな、
恥ずかしい。こうやってつまらせられると恥ずかしいね。おもろ、このクイズおもろ。
いやー、
なんか半年に1回ですね、これね。
これは、
じゃあクリスマスの伏線として最後にクリスマス問題いってみましょうか。
はい、
そうか、去年のクリスマス。
まだまだあるんですよね。
これが最後で。
あ、これが最後。
第7回、
はい、
クリスマスマイスペシャルからですね。
やっぱりこれ取らないと。これ取ったら1億点でもんしてます
ね。2兆点で。
2兆点、あれ2兆点です。
じゃあ俺が2兆4点だろ。
うん、俺2兆に1点。
クリスマスについて車に構えているアーチシ君に対し、
そうだね、変わって
ない
ね。
俺はすでにその先を行っていると言い、クリスマスに素直に楽しむ構えを提唱するリンタロ君。しかしそこで、
はい、こう言われたら恥ずかしい。
しかしそこで、構成作家ノイエは、うん、俺はさらにその先を行っていると豪語する。その構えとは、
何、ノイエさんの構え。
構え。
何
何、
来世を見せてるとか。
短いです。
構え。
出家。
あ、そう。
バット。こう。短く。
その構えとはってことでしょ。
構えです。
そんな感じで構えてるってことでしょ。
そうです。
もう、後ろ向いてるよね、みたいな。
ない。
じゃあ、この、車に構えているあたし君が、車だとしましょう。それに対して、もうさらに、こう先に行っちゃっている。
垂直。
あー、でもなんかこうそういう風に発展させていくとたどり着けるかもしれない。
反り立つ壁。
反り立つ壁、違いますね。反り立つ壁のさらに向こう側に行っちゃってる感じですね。
向こう側、行きがち、う
ん、寄り添っている。
寄り添っている。
もう車に構え。
なるほどね。
一周しても。
違いますね。
あ、栗、分かった。隣で寝ている。もう
隣に。
クリスマスなら俺の隣に寝てる。
なるほどね。
うん、
前さんが言うこと
でもそれはりんたろー君かな。
そう、りんたろー君側で。だからその1個下の段階でしょ、うん、レイヤー的には。もう俺が一番下で。
ちゃんと楽しんでるから。
でしょ。だから楽しんでないって。それネガティブってか、もうそれもない、何もない。無
無です。
無
無です。
ほんとだ、わかんない。わかんないけど、出てきたけど、わかんない。
ね、無って言ってました。
無、もう俺はもう無だよって。
そう、
やばいなぁ、面白かった。
じゃあ俺が2兆4点対、
はい、2兆4点
対1点
対1で。
俺1個しか分からんかった。いや、意外とだから俺本当に喋ってる量も多いから、やっぱ覚えてないんだろうな。
そう、喋ってる量
が、ね、本当に俺コロコロ変わるから、うん、それでも分かんないもんね。いや、でも面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいコーナーでしたね。
定期的にやりたいですね。
定期的にやりましょう、これね。で、ちなみにですけど、今年もクリスマススペシャルをやるんで。クリスマススペシャル、去年のクリスマススペシャルどうやったか覚えてますか？一番最初、謎の茶番というか、
あのハッピーターンの粉をこう持ってくるサンタが
そんなだった
っけ。全くない。え、なんでそんなだったっけ。
いや、あるんですよ。行かれたオープニングがあるんで、まあそれをまたね、再現したいなと思
ってね。
そうそう、というわけで、じゃあタイトル、何してんコーナー、
コーナー、アイデンティティが問われるを問うでした、は
い、いや、
エンディングでございます。
はい、
ライブ情報でございます。11月の、18日のライブはもう終わってるか、もしくは明日とかの可能性がありますが、
はい、
終わってます。
もう今の発言で凛太郎くんはこの2日間で編集しないっていうことが、
そうですね、
はい、
ということで次回のライブなんですけれども、12月の1日ですね、
はい、
12月の1日どうだっけ、
元ヤバタルート14、
あ、ルート14っていうところね。ルート14というライブハウス、
ルート14、
はい。ルート14でね、
うん、分かんないもんね、こう書かれて
るね、元ヤバタ、千葉県元ヤバタの、ルート14の方で、ライブの方ございます。アグルというねライブ主催のライブイベントになりますので、僕ら出演いたします。
はい、
時間とは追ってお伝えいたします。そして12月の2日、
その翌日じゃないですか、
その翌日ですね、愛知県は栄にございます、栄タイトロープというライブハウスにてライブ出演ございます。
名古屋行くの。
名古屋です。千葉県から名古屋に行きます
ということ
で、
ね、東京はない、
土日連続でね、千葉から名古屋に、あ、愛知に行くというね、状況でございますので、皆さんもし、近郊の方いらっしゃいましたら、ぜひライブに遊びに来てください。初めての方でも歓迎しております。最近初めての方増えてますね。皆さんお楽しみにお願いいたします。当番組への、ご連絡ですね、メールアドレスは id とわれ @gmail.com の方にお願いいたします。 id とわれ @gmail.com、 id とわれのスペルは idtoware となっております。ツイッターアカウントは @id とわれ、こちらもスペルは idtoware となっております。ということでね、まあお送りいたしました。ラジオシェアどうでしたか今日は。
なんか
すげえ長く撮ったんだよね。
終始通ってましたね、
うん、通ってたね、いろんなこと、
いろんなこと通ってましたけど、俺は個人的にこれやっぱこのコーナーで閉まったなと思ってすごい安心感。
それはありそう。
これでこの前の編集どんだけ雑にしても後が面白いからいいや
つ、ね、うん、ここでちゃんとギュッ
て、 ありがたい、構成ってありがたい、
ね、さすがですね、さすがです、ね、
いや、というわけでもうこれが終わるともう12月ですから、12月、まあクリスマス、そして年始ですね。まあ、とりあえずクリスマス会、次回が多分クリスマス会になると思うので、
早い、
早いですよ。
クリスマスすんの。
いや、クリスマス、ね、多分去年もそうだけど、クリスマス前スペシャルとクリスマス本スペシャル
がそっか、じゃあ12月は日本ともクリスマス
なんだになって、まあ年始のやつがあると思うんで、
あ、いいね。
そうですね、またちょっとね、12月クリスマス前スペシャルですね、次回クリスマス前スペシャルなんで、またなんかあの企画練っていきたいなと思いますんで、
はい、
クリスマススペシャルと合わせてお楽しみにということでね、皆さん11月まあね、これからまだ残ってますんで楽しんでいきましょう、
はい、
というわけでお送りいたしましたのは、妄想の神格作者の鈴木凛太郎と
妄想受講生三下敦史と、
同じく妄想受講生の家がお送りいたしました。備長炭
家も
座布団の下に紐を入れる。